Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya.
再発見。
再発見の際は彩り。豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ。そんな西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私、増井貴子。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は阪神タイガースの試合があって、もう気もそぞろっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。番組聞いてる、そんな余裕ないよっておっしゃらずに、まあ、6時45分までに決着がつくわけではないですから、試合の方は、ぜひまずはこの番組を聞いていただいて、後でゆっくり阪神の応援をしていただければいいかななんて思いますが、さあ、偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。今日は学芸員の向山芽衣さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでね、いろいろと伺っていきたいと思いますが、早速ホルルンさんいただきました。ありがとうございます。暑い、暑かったです。今日は自転車で出かけようとしたらタイヤがパンク。わお。仕方なく徒歩で出かけたのですが、何これ、夏みたいやんとなりました。本当に今日暑かったですよね。なんなんこれですよね、本当に。さて今日は笹部慎太郎さんがテーマですね。引っ越ししてきて桜 FM を聞かせていただくようになり、桜と笹部慎太郎さんのつながりを発見できました。暑さの残るこの秋ですが、宿川の桜は春に向けて準備をしていると思うと、人間もしっかりしなきゃねと元気をもらえますねっていただきました。ホルルンさん、ありがとうございます。そうなんですよ、今日は現在笹部桜資料室で開催されている笹部慎太郎と桜の町西宮、この催しについていろいろと向山芽衣さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、本当にね、今笹部慎太郎と桜の町西宮というね催しが行われているわけですが、縁が深いんですよね、笹部さんとは。
はい、そうなんです。
はい、じゃあまずこの催しの概要などからお話しいただけますか。
はい、皆さんよくご存知の通り、今年の4月1日に西宮市は市制100周年を迎えまして、
はい、
でこの西宮市は市の花が桜 で、うん、でまあ、自分たちでオリジナル桜を開発したりしてる。で宿川であったり兜山であったり、うん、たくさんの桜の名所がある桜の町なんですね。
はい、
で、まあ、笹部慎太郎さんは生まれは大阪で、晩年は神戸で過ごしていたんですけれど、
はい、
まあ、西宮桜の町と深い縁があるということで、うん、今回の展示ではその笹部さんと桜に関する西宮市の縁をご紹介しております。
はい、で笹部慎太郎さんは1978年ですよね、亡くなられたのが。
はい、そうなんです。
だからまだまだ本当にご存命の時にいろいろとね交流があった方もたくさんいらっしゃると思いますし、それに西宮市の賞も受賞してらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。西宮市民ではなかったんですけれど、実は昭和の42年、1967年に西宮の市民文化賞も受賞されております。
うん、はい、いやー、やっぱりものすごい桜に関してはね、
はい、
恩人みたいな、
そうですね、
もう忘れてはいけないっていう人ですものね。
はい、
へー、なんかでもすごいんでしょ、この笹部桜コレクションっていうのを亡くなった後西宮市に送りますとおっしゃってくださったんですよね。
はい、そうなんです。自分のお家があったその神戸のお家の後は神戸市によって、岡本南公園っていう今でも桜が楽しめる公園になっていまして、
はい、
でその自分が桜の研究をしていた 宝塚市の竹田尾にある山は、うん、まあ、宝塚市によって公開されて、まあ、皆さん午前に出入りできる場所になってるんですけれど、集めてきたコレクションは、うん、桜に対して、まあ、真摯に取り組んでくれた西宮にということで、死後西宮市に寄贈してくれたんです ね、
うん、ね、大阪市なんか生まれは大阪なのになんで大阪じゃないんだとかね、いろいろちょっと悔しい思いをなさったかもしれませんけれども、でも、まあ、それだけ西宮市と桜っていうものをつないでくださったし、まあ、ここに送るのがふさわしいということで、その遺言によって西宮市にということになったんですね。
はい、そうですね。ね、
まあ、市民にとってはとっても嬉しいことですけれども、うん、でもそんな大切なものをね、やっぱりお預かりしたらしっかりとこう守っていかなきゃいけないということで、でそのお役目がやってきたんですよね。
そうですね、今はその博士館記念酒造博物館酒ミュージアムが企画管理ということで、はい、西宮市の宝物である笹部桜コレクションをお預かりして、うん、で研究とかしてその成果を皆様に今博物館で公開しています。
うーん、ね、大事にお預かりして、はい、そしてまたいろんな、ね、でもなんかそこから発見が新たにあったりとか、今もまだ、ね、いろいろアクティブに動いているものなんですね、このコレクションっていうのは。はい、
そうですね、すごく膨大な量の、うん、お手紙とか自分の記録日記とかそういったものもたくさんありますので、まあ、一つ一つ丁寧に読んでいくとまた新しい発見っていうのがあったりして、うん、今でもなかなかもう底が見えないというか奥が深いコレクションですね。
ね、まだまだ楽しみな未知の分野なんか発見もあるかもしれないというところなんですが、で今回の展示、笹部慎太郎と桜の街西宮では、そのやっぱりそのスタートからずっと追っての展示になるわけですか。
そうですね、うん、まず、まあ、西宮市が桜の町っていうことで、まあ、どういうところから桜の町が始まったのかっていうところからまず展示ではご紹介しています。
どんなところから始まったんですかね。
そうですね、やはり皆さん、はい、西宮の桜といえば、うん、まあ、先に思い浮かぶのが宿川公園だと思うんですけれど、はい、これもそうですね、昭和の7年とかにその宿川の整備を始めようっていうふうにスタートはしてて、うん、で昭和10年に室戸台風っていう大きな台風の被害があったりしたんですけれど、はい、その昭和12年に無事に今のような形の宿川公園ができたというふうになっております。
なるほど、
はい、
松の緑と桜のピンクがね、もうその時期、はい、本当に綺麗なコントラストでね、素敵ですよね。
もともとすごく松が立派だったところを、うん、そのうまく生かして公園にしようということで、うん、まあ、その松に合わせて、まあ、ちょっと低めの木ツツジとかサツキを植えたり、うん、あとはまあその緑との対比としてな、楓とかそういったものも植えられてたみたいですね、
うん、うまくそういうふうにいろんなものをこうミックスしながら、うん、はい、景観を作っていったっていうことなんですね。でその桜なら桜だけでもすごい豪華な公園というかものはできますよね。でもそうじゃないって笹部さんは考えてらしたわけですかね。
そうですね、うん、その昭和12年に出来上がった後、うん、あとまあ戦争とかを経てその後戦後の昭和24年にですね、うん、その当時の市長であった辰馬宇一郎市長が、うん、宿川に桜をたくさん植えようということで桜を1000本植えたんですね、
はい、
でこの時に植えたのは実はまあソメイヨシノだったんですけど、うんうん、これでまあその桜と松の取り合わせっていう今の宿川の原型ができたっていう感じですね。
まあ、単体だけでも素晴らしいとは思いますけれども、うん、それがこううまく組み合わされることによってもっと素晴らしい世界がそこに生まれるということになるわけですよね、
は
い、
そうですね。笹部さんはまあ桜の研究家専門家だったんですけれど、うん、桜だけで成り立つ景色っていうのはないっていうふうに考えてたんですね、うん、なんか他の植物との取り合わせが重要っていうことで、うんうん、その四季花鳥図屏風とかを見てみると、うん、まあ、花とか鳥も華やかなんですけどその後ろにやっぱり木がの緑があってこそということで、うん、まあ、松と桜の取り合わせが素晴らしい西宮の宿川はもうここだけのすごい素敵な景色だっていうふうに 褒めていたっていう記録が残ってます。
うん、その一番最初に祝賀包にその千本のソメイヨシノが植樹されたっていうことには笹部先生は関係はその当時はしてらっしゃらなかった。
そうなんですよ、うん、笹部さんは実はそのソメイヨシノが好きじゃなくって何回かちょっとご紹介してるかなと思うんですけれど、ソメイヨシノって実はちょっと江戸時代の終わり明治の初めとかにできた新しい桜なんですね、比較的、でその一斉に花が咲いて、ですごく葉っぱと花が花の後に葉っぱが出るっていうことで結構見栄えがいいし、うん、大きく育てやすいので、日本にすごく爆発的に広まったんですけれど、その画一化されることでかえってそれまでのいろんな種類の桜の良さが失われてしまったってことで、笹部さんはソメイヨシノのことをあまりよくは思ってなかったみたいなんですね
なるほどね。そうじゃなくてもっとその山桜とか、はい、もっと古いあんまりその華やかっていう桜じゃないものをとっても愛して。
そうですね、山桜であったり、まあ、八重咲きのいろんな種類がある里桜とか、ちょっと変わり咲きの桜っていうのをすごく愛してた方だったんですね。
なるほどね。なのでまあ西宮のいろんなところにその、ね、笹部さんが愛した桜もたくさん今ね、はい、成長しているというか植えられているということなんですけど、市の花が桜になったっていうのは昭和になってからですよね、もちろんね。
はい、そうなんです、はい、昭和の40年で、これも市政の40周年を記念して、西宮の市の花を決めようということで、公募で決まったっていう、
市民がみんなこう ね、はい、投票したんですよね。
確か小花三つ葉ツツジと桜どっちかっていうふうになって、桜が選ばれたっていうふうに言われてるみたいですね。
そうなのか。じゃあ広田神社はっていう感じだったでしょうね小花ね三つ葉ツツジもとてもまあ大切にしたい、
はい
ね、品種ですものね。
そうですね、まあ、広田神社もどちらの桜も楽しめる。
あ、そうか、桜もありますもんね。
三つ葉ツツジも楽しめるので、どっちでもお客さん春に来てねって感じかもしれないですね
なるほどさあ、その笹部慎太郎さんと桜の町西宮との関わりなんですけれども、笹部さんとの関わりを考えるときにね、
はい、
場所としてどこをやっぱり一番に進めたいですか？
そうですね、一番やはり深い関わりがあるのは、今でいう小清水浄水場ですね、北の方にありますけれど、こちらの浄水場ができたのが、その、市政に西宮市になるよりも前の話で、大正12年に小清水浄水場っていうのができたんですけれど、この小清水浄水場ができた時にその完成を記念して、なんか有志の方が桜を植えたらしいんですね、
はい、その時の桜っていうのは、
確か多分ソメイヨシノが中心ではあるんですけど、はいはい、でもこれでやっぱその浄水場に桜っていう組み合わせがここから始まったというふうに言われてます、
はい、
でやはりちょっと浄水場はちょっと警備が厳重な場所なんですけれど、これだけ桜が綺麗だと一般の人が見られないのももったいないということで、昭和の23年から今みたいな一般開放が行われるようになったそうです。
期間を決めて開放するというね、はい、ことなんですね、うん、でもこの当時はまだソメイヨシノ、
そうですね、この年にもまたちょっとソメイヨシノが補足新しく追加で植えられたっていう風に記録が残っていますね、
じゃあその後ですか、笹部先生との関わりが生まれたっていうのは。
そうなんです、はい、昭和の29年から笹部さんが、こっちの水道ができて30周年を記念して、その桜をたくさんより良い桜の名所にしようということで、笹部さんに見ていただくっていうことがあったそうなんです。
ということはソメイヨシノよりも山桜、里桜ってきっとおすすめになったんですよね。
そうですね、特色がある桜の名所にしたいということで、やはりそのバリエーション豊かな桜を植えたいということから、このソメイヨシノじゃない里桜や山桜を植えるということで、その植樹事業がスタート、昭和29年にスタートしましたね。
で、 今の小清水浄水場のあのパターンの、まあ、その礎というか元ができてきた。そうですね、
はい、はでこの時に植えたそのバリエーション豊かな桜っていうのは、うん、その笹部さんがあの手ずから育てた桜の苗木っていうのがその提供されて植えられたんですね。
へえ。じゃあそのなんか思い出もひとしおっていうところだったんでしょうかね。
はい、なんか当時の新聞記事とかにも笹部さんが実際にその作業着姿で自分でも長靴とか履いて、うん、自分でも桜をどういうふうに植えたらいいかっていうところを直接指導して自分で自ら作業してるっていうふうに新聞にも書かれてたりして、
はい、じゃあ笹部先生にそれだけこう力を入れてもらったら受け入れ側の人としても頑張んなきゃなっていう、はい、そういう思いだったでしょうね。そりゃ
そうですね、やはりその、うん、笹部さんがそれだけ力を入れてくれたのも、うん、その西宮市 の, その水道局の人たちがすごくたくさん熱心に取り組んでいたからっていうのもあって、うん、それにそれぞれ互いに応えるようにしてすごく手をかけてたということに、はい、記録新聞の記事だったり、まあ、当時の人たちが振り返って帰ったりとかをしてみますね。
特にその一生懸命だった方たちっていうのもお名前も残ってたりするんですよね。
はい、そうですね、うん、あの後にあの西宮市の助役今でいう副市長になる南野三郎さんやったり、うん、はい、まあ、当時の水道部長であるあの小野幸重さんとかがすごく力を入れて、うん、その桜の世話をあの結構まあ当時のトップの部長さんとかトップの人だったんですけれど、うん、もう自分から自ら桜の世話にも買って出ていたということで、
はい、
なかなか熱心に桜の作業をしていたようですね。
そのおかげで、まあ、本当に桜の名所の一つとして、はい、西宮市が誇る場所になったわけですよね。
こうやって、まあ、全熱心にずっと手入れを続けていったら、うん、全国的な桜の名所にもなれるだろうというくらいに笹部さんはその当時の小清水浄水場、まあ、当時は結構万千谷浄水場と呼んでたようなんですけれど、そこの桜を評価していましたね。
あの笹部さんが西宮で桜の、まあ、管理とか指導とかをスタートなさったっていうのは、うん、そんなに若い頃じゃないんですよね。
そうですね、うん、実は、まあ、昭和29年って笹部さん67歳なんですよ。
そろそろ引退もって考えるぐらいの、ね、年代ですよね。
この時も大学笹部さん大学に行ってた時から、はい、あの桜の研究とかをしてたのでもう40年以上ずっと桜に取り組んでるっていうことになるんですね。
じゃあもう一般的にはその桜の権威みたいな感じで受け取られるそんなもう先生だったわけですよね。
はい、そうなんです、うん、だから当時の新聞とか市政ニュースなんかにもこの時も市政ニュースあったんですよね、で市政ニュースのなんか市民の声のところには、うん、まあ、よくぞ西宮の桜の手入れのために笹部先生を呼んでくれたっていう風に書いてる人なんかもいて、うん、やはり当時の人たちの中で笹部さんは桜博士として、うん、あの認められてたとか有名だったっていうことが伺えます。
期待度はすごい高かった、
高かったみたいです
ねえ。で、あの笹部さん自身も市政ニュースとかいろんなものにこのなんか桜に対する思いとか、うんうん、西宮市に対する思いとかを文章で書いてくださってるんですよね。
はい、笹部さん自身も市政ニュースに寄稿されておりまして、ですがそのタイトルとかが結構厳しいタイトルだったりして、
うん、例えば
なんか桜の滅びる桜の国とかいうタイトルで載せたりするんですよ。
あらら、なんでなんで、
なんかそれもやはり前日のソメイヨシノがたくさん、あのはびこってるっていう風によく表現してたんですけれど、なんかソメイヨシノばっかりになったり、もう桜植えっぱなしで春の花にしか興味がない人たちは、うん、きちんと桜の手入れとかをしてないっていう風に言ってて、
うん、
で桜はやはりあの丁寧に手をかけて消毒だったりあの水やりとか面倒を見たりしないと綺麗に育って長生きしないということで、うんうん、桜をめでるのはいいけれど世話があってこその花なので、やはりみんながそういうお世話にも興味を持ってほしいということで、うん、そういう警鐘を鳴らしていた 文章っていうのがやはりエッセイに現れていたのかなって思うんですね。
本当に桜を愛して、
はい、
ね、ソメイヨシノだけじゃないぞみたいな、ね、ところにもっともっとこう興味を持ってほしいっていうことが多分終わりだったんでしょうね。
はい、ですね。やはりそうやってその結構笹部さんは、うん、あの会社に勤めしっかりと正社員みたいな形で勤めたこともないですし、うん、実は大学の時は政治の勉強をしてたんですけれど、はい、そのお役所とか役人とかもあんまり好きじゃなかったんですね
はい、はい、
うん、だからやっぱその確立化とかその全部一緒みたいなのがあんまりお好きじゃなかったようなんですね。
なるほどね。まあ、今でいう本当の多様性、うん、っていうのをもう早くからいろいろと認めてそれが大事だよって思ってらした方なんですね、うん、じゃ あの西宮のね桜名所百選とかにもね、
はい、
選ばれましたが宿賀のあたりとか、うんうん、どう思ってらっしゃるんでしょうね。結局
今を、うん、あとこれからね、その春のソメイヨシノばっかりめでてるようじゃダメだって、もう草葉の影がそれこそ桜の木の影で泣いてるかもしれないですね
そうなんだねえ、まあ市の花にもなりましたし、うんうん、宿川やねそのあたりも本当に有名にはなりましたけど、やっぱりそれをただただ見るだけじゃあかんよっていうところも、
う
ん、
そうですね、
示してこられたんですかね
その市その役人とか役所が嫌いでありながらも、西宮市は逆にその役所の人たちが、うん、あの先んじてあの桜のいろんな桜を植えた桜の名所を作りたいっていうふうに自分に言ってきてくれたからこそ協力しようっていうふうになって、うんうん、たくさんあの力を貸していた桜の苗とかを提供したりという形で協力してたっていうふうに今からその昔の記録を見るとそういうふうに感じられますね、う
ん、じゃあその笹部さんと西宮市っていうのはすごくいい関係性を持っていた
と、というところもありますね、う
ん、その一番のどっかかりっていうか、はい、どういうところからそのいい関係性のスタートは始まったんですかね。
そうですね、それもその西宮の人がつないでくれた縁でして、はあ、あの浅田隆一さんという方がおりまして、はい、この人はあの西宮ガラクタ州といって、うん、なんかいろんな西宮近辺でいろんなものを収集している収集家の集まりをあの開いてた人なんですね、
は
あ、でこの人が結構その面白いものを集める集まりのお知らせのハガキみたいなのを、うん、結構あの愉快なハガキを作ってるんですけれど、なんか何かのきっかけで笹部さんと知り合って、
うん、
で笹部さんもなんか別の集まり春秋会っていう集まりを、うん、持ってまして、その春秋会の案内ハガキを笹部さんが作ってたんですね、
はい、
なのでそのガラクタ州の案内ハガキと春秋会の案内ハガキ交換しようってなって、
うん、
それで仲良くなったようなんですね。
へー、この春秋会っていうのはあのいわゆる文化人の方が集う、
そうですね、
あの集まりだったんでしょうね、は
い、ちょっとその文化人の方をお呼びして講演、うん、会をやってもらって、なんかまあそれぞれの知らない文化の話とかもしより教養を深めようっていう、うん、あの集まりだったみたいなんです。
あ、まあ、そういうご縁があって、うん、西宮市との結構絆も強くなったということで、はい、その西宮市民文化賞の受賞につながったってこともあるんですかね。
そうですね、浅田さんがその最近その西宮の人が桜に興味を持ってるから、うん、西宮の桜を見に来てほしいっていうふうに笹部さんにお願いして、
うん、
そこから西宮との交流が始まったっていうことなので、
はい、
その西宮の人が立役者になってたっていうことですね。
人と人との出会いとかそのつながりっていうのは本当にあの不思議な、ね、まあ、ご縁とかも言いますけれども、うん、そこからこうつながって大きな事業に発展していったってことなんですね。
そうですね、うん、今もどこでどういう縁がつながるかなかなかわからないので、
うん、
やっぱそういうアンテナはやっぱ広げといた方がいいですね。
本当ですね西宮ガラクタ州すごい面白いタイトルの、
はい、
ね、そのお集まりですけれども、そことその春秋会そのまあつながりっていうのが、うん、今もずっとなんか続いてるんですかね。
あ、今はちょっとどちらの集まりもないのかなと思うんですけれど、うん、
はい、
ちょっと実際その 西宮ガラクタ集のハガキとかは、うん、その実際あの今博物館で展示してるんですけれど、はい、結構面白い仕掛けが施されてて、うん、なんか例えばあの戦後の電力不足の時に集まりはちょっと黒い紙が重なってハガキに重なってて、うん、でめくると明かりがついてるみたいな、だからその電気を節約するためになんか暗くしてたのを明るくするみたいな感じの仕掛けをしてたりして、うん、結構面白いハガキがたくさんありますね。
なんかおしゃれな、
そう、なんかすごくおしゃれなんですよ、
取り組みですよね、うん、電力不足っていうと当時大変やったと思いますけれども、うん、それをもちょっとこうシャレっ気でうまくね、なんかそういう風になんかハガキに、
はい、落とし込んでて、うん、まあ、そういうところを笹部さんも気に入ったのかなって思ってみますね。
なんかあの昔のそういう集まりっていうのはなんかそういう意味でのなんかシャレっ気もあったり、なんかちょっと批判のそういうのもあったり風刺もあったりとかっていうので、あのいろんな方がいろんな思いやね、なんかを詰め込んで集まってらしたんだななんていうのがちょっとわかるなっていう気がしますが、その西宮ガラクタ集との交流なんていうのもぜひね、そのハガキなんかで、はい、博物館でぜひご覧いただきたいと思います、はい。桜 FM 西宮再発見。偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。今日は向山芽衣さんに現在、開催中笹部桜資料室で開催されている笹部慎太郎と桜の町西宮についていろいろとお話を伺っています。これあの11月の24日の月曜日まで開催中ということで、
はい、
はい、10月20日は、展示の入れ替えのために、記念館が1日休館になりますのでね、ご注意いただきたいですが、ぜひあの皆さんにね見ていただきたい展示ですよね。
そうですね、西宮市政100周年ということで、うん、あの桜の町がどうやってそのできたのかで、笹部桜コレクションがどうしてこの西宮市にあるかとか、いろんな方に知っていただければと思います、
は
い、
ねえ、まあ、あの我々が桜って言ってパッとイメージするのはいわゆるソメイヨシノが多いんですけれども、うん、これやっぱり本当にあの明治以降ですか、すごいいろんなところに植えられて一般的になりましたけど、
はい、
笹部先生はそれだけではないよということで、いろいろとあの山桜とかたくさん紹介してくださったんですが、西宮のオリジナル桜も作ってくださったり、
そう、そうですね、笹部さんはそのソメイヨシノに代わる新しいいろんな良い桜を生み出そうというふうに、うん、桜のあの掛け合わせの研究とか、はい、いろいろしてたんですね、
はい、
でそういうふうに桜、新しいあの良い桜を探求するっていう精神がやはり西宮市あるのか、オリジナル桜の研究開発にも取り組んでいるようで、はい、今なんか5種類西宮市オリジナル桜があるということで、それもすごいところ、桜の町だなっていうふうに思いますね。
市内のいろんなところで、まあ、市内のオリジナル西宮市オリジナル桜を見ることができると、
はい、
いうことなんですよね。
はい、そうなんです。
例えばどんなものをどこで見られますか。
ですね、西宮市オリジナル桜5種類あるんですけれど、はい、そのうちの2種類が笹部さんに関係のある桜でもあるんですね。
はい、
でそのしてそのうちの一つが西宮権現平桜という桜です、う
ん、はい、
でこれは生前の笹部さんが日本で一番いい桜は何かって聞かれた時に、うん、
はい、
あの紀州権現平の桜、あの和歌山の紀州ですね、うん、
はい、
にある山桜がすごく立派で素敵だっていう風に答えてたんですけれど、この桜ちょっと戦争で切られてなくなってしまったんですね、一旦は、
はい、
ですがあの種を保存してた人がいたということで、
うんうん、
でその西宮市に住んでたあの久野智弘さんという方がいるんですけど、笹部さんの高校の後輩で、あのその人は笹部さんとも交流があった方なんですけれど、
うん、
その人の協力とかがあって種をあのその紀州権現平の種をあの手に入れることができて、
はい、
でその種からあの西宮市があのバイオテクノロジーを元にして育てた桜が、うん、この西宮権現平桜なんですね。
ほう、これあのね 博識記念酒造博物館で見られるんですよね。
はい、そうなんです。実は当館の駐車場に2本植えられておりまして、はい、花の時期は結構大きくて立派な白い花が咲くんです、
うん、
で最初はちょっと白っぽい色なんですけれど、散り際になりますとどんどんピンク色が濃くなっていって、うん、色の変化も楽しめる桜なんですね。
ねえ、これはぜひ見ていただきたい西宮権現平桜なんですね。はい、
はい、
それから他には笹部先生が関わられたっていう桜は、
はい、これももう一つ小清水早咲きという桜がありまして、うん、こちらは名前の通り小清水浄水場に原木がある桜なんです。
はい、
でこれも早咲きの山桜の一種でして、うん、小清水浄水場いろんな桜が植えられているんですけど、その中でも結構早い時期に咲く桜なんです、
うん、
で、笹部さんは変わった桜っていうのを好んでおりまして、
うん、
その自分の山でもいろいろな桜の研究をして桜の苗を育ててたんです、で桜って自分の木だけではその受粉して実をつけることができなくて、うん、他の桜の花粉を必要とするんです、
はい、
で他の桜の花粉で受粉すると何が起きるかというと、その自分の木の持ってる特徴と他の桜の持ってる木の特徴がそれぞれ掛け合わさって新しい桜ができるんですね。でそうやって生まれる桜の研究を笹部さんがしてたので、そうやって見つかった桜を先ほども自分の山から苗を提供したっていうふうに言ったんですけれど、そこでその笹部さんが変わった桜の一つとして、うん、早く咲く山桜を植えたのが、うん、もしかしてこの小清水早咲きなんじゃないかなっていうふうに言われてるんですね。
なるほどね。これもじゃあ新しい品種、
そうですね、今までにない品種ということで、
うん、
平成19年に新しい品種として報告されているんですね。
はあ、まあ、この2つが西宮市のオリジナル桜の中で笹部さんがまあ関わられた、
はい、関係があるっていうふうに、はい、桜ですね。
その他には、
はい、他には今津紅寒桜といって、
はい、
これが5種類の中で一番早く咲く桜なんですけれど、はい、ちょっとピンク色が強くて、
うん、
早い時期に咲く桜ですね、
はい、
じゃあこれ大関さんがこの桜から取った酵母でお酒を作ってたりなんかして、
そうですよね、
はい
はい
はい、西宮にすごくゆかりの深い桜になってます。
今津灯台の、ね、横にこの間の、はい、ちょっと食事をさせていただきましたので、
そうなんですね、
そろそろまた今度の桜のシーズンは花が咲くかなっていう感じですけど、はい、まあ、これも今津紅寒桜、西宮のいろんなところで、まあ、見ることができる桜ですよね。
はい、
はい、それから
宮のひな桜といってコンパクトな、はい、桜で、うん、鉢植えでも楽しむことができる桜も、これも西宮のオリジナル桜の一つですね、
はい、
でそして宿川舞桜という桜も、うん、そのオリジナル桜の一つでして、
うん、
これも西宮市役所の新庁舎前であったり、
はい、
あと宿川駅前とか、あと大和江幹線沿い の, 道にも植えられてたりして、いろんなとこで見ることができます、
は
い、
なるほど。本当に市役所の前に、ね、植樹がされましたけれども、はい、周りにいろんなその西宮オリジナルの 桜もたくさん植えられていますから、
はい、
ね、
ぜひぜひ
チェックしていただきながら見ていただきたいですよね、はい、さて今回のその笹部慎太郎と桜の町西宮笹部桜コレクションというね、まあ、その資料室で、開かれているんですけど、この笹部さんの桜コレクションというのは本当に膨大な量なんですね。
そうですね、うん、とにかく点数が多くて、
はい、
なんかお手紙とかでも、まあ、1万6000点以上、
うん、
で去年一気に公開した山での作業記録は45冊以上で、
うん、
で蔵書も本当に4000点近くあったりしますし、うん、掛け軸なんかも桜のものだけで200点ほどありますので、うん、本当に数が多いんですね。
ね、まあ、順次いろいろと公開されているというね、はい、いうことなんですけれども、さあ今回の、開催中の展覧会に、関連していろいろ見ていただきたいイベントだったり展示はありますか？
そうですね、はい、 現在の展示、今その笹部桜資料室の展示についてお話ししてきたんですけれど、はい、他にもあの酒資料室の方では、うん、まあ、つい先日終わっちゃったんですけれど、あの万博に関係しまして、はい、まあ、世界の皆さんこんにちは、日本酒と博覧会ということで、うん、博覧会と日本酒の歴史についてご紹介しております。はい、でそしてあの一番奥の部屋では、うん、あの木版の19世紀と題しまして、今大河ドラマベラボーすごく盛り上がってると思うんですけれど、そういう版画の印刷物に関する展示をやっております、うんうん、
これはあのなんか10月の26日にミュージアムトークが行われるということで、
はいはい、20日に展示会がありまして、うん、で後期の展示に入れ替わって、その展示をご紹介するミュージアムトークが行われます。
はい、まあ、あの本当にイベントがいっぱいありまして、ぜひあの、はい、ホームページをご覧いただいてチェックしていただきたいんですが、はい、そのホームページにはあのねコラムのコーナーがございまして、向山芽生さんは桜つれづれというね、はい、桜に関してのいろんなコラムを書いてらして、アップ最近。
そうなんです、はい、実は10月の15日に早速更新されてまして、うん、はい、先ほどお話しした西宮市のオリジナル桜についてあの写真付きで紹介してますので、はい、よかったらぜひそちらもご覧ください。
はい、酒ミュージアムは西宮、阪神西宮駅から南へ歩いて15分の倉掛町にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半まで、毎週火曜日が、お休みになってるんですけれども、10月の、20日が入れ替えで、この日はまたお休みということですので、はい、お気をつけください。入館料一般500円、小中学生250円です。この10月20日は、記念館の展示が入れ替えになるということで、酒造館のみの開館となりますので、入館料は一般300円、小中学生200円になると、こういうわけなんですけれども、はい、さあそれから10月の23日の木曜日イベントがあるんですね。
はい、23日木曜日は、西宮市内の博物館と連携講座ということで、うん、あの私がまた今回のラジオでお話ししたような感じで、西宮市と桜コレクションについて、はい、講演を します、
はい、これは、はい、事前申し込みは不要、
はい、不要なので、はい、当日博物館の記念館の方に、うん、あの酒蔵館ではなくて記念館の方に、うん、あのお越しください。
はい、わかりました。はい、そして25日も、
はい、そうなんです、25日の土曜日には、うん、あの大阪市立科学館さんとのコラボイベントということで、はい、日本酒をちょっと科学的な目線から楽しむ、日本酒を楽しむ大人の科学クラブ西宮編ということで、うん、あの酒蔵館の見学と、あの博士館のお酒の飲み比べのイベントを、うん、開催予定です。
あ、これ、大阪の方でも、もうこの間行われまして、はい、大盛況だったそうですけれども、今度は酒蔵館で、
はい、
これ試飲付き、
試飲付きです、うん、で、あの事前申し込みが必要で、参加費が2000円なんですけれど、
はい、
あの解説付きで酒蔵館にも、うん、を展示を見学したり試飲を楽しんだりできますので、はい、ぜひホームページから申し込んでいただければと思います。
そして11月に入ってもありますね、はい、催しが、はい、
こちらは酒ミュージアムと博士館の辰山本家酒造とのコラボイベントということで、うん、新酒を楽しむ実りの秋というイベントを予定しております。
はい、これもなんか新酒が飲めるかもしれないなんて話を聞きましたけど、
はい、
すごい楽しみですよね、はい、これね、
秋の味覚と新酒、はい、そして芸術の秋ということで、博物館の展示も一緒にお楽しみいただけるようなイベントとなってます。
はい、ぜひあのホームページいろいろとチェックしていただきたいと思います。さあそして次回の酒ミュージアムさんの登場は偶数月の第3金曜ですので、12月の19日となります。学芸員の大浦和也さんをお迎えして、お酒の味わい流講師と題してお話を伺っていきます。大浦先生のメッセージもお待ちしていますよ。そして第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週の10月の24日は兵庫県立芸術文化センター副館長の坂本直子さんをお迎えして、羽ばたく広がる心の広場開館20周年と題してお話を伺っています。こちらもどうぞお楽しみに。 ということで今日はね、酒ミュージアム、白鹿記念酒造博物館の学芸員の向山芽衣さんに笹部慎太郎と桜の町西宮という、今ね笹部桜資料室で開催されている、この、会の、いろんなことを語っていただきましたが、いやいや膨大なコレクションで、
はい、
しかもねなんかすごい貴重なものがいっぱいあるので、ぜひあの市民の皆さんには見ていただきたいですよね、
はい、本当に西宮市の宝物だと思いますので、市民の皆様にこういうコレクションがあるんだっていうところを知っていただいて、ぜひあの誇りに思っていただきたいです、
ね、そして桜たちは今ね来年の開花に向けてまた頑張っていろいろ蓄えてる時期なんでしょうかね、
はい、
そんなことも考えながらぜひこの展覧会ご覧いただければと思います。ということで向山芽衣さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。